ブイトーキブラジオ。
箱は赤色それとも青色ですか？実はあの牛乳石鹸強心者の石鹸、買うブランド赤箱青箱のことなんですが、緊急事態宣言が解除されて新たな日常が始まりましたが、新型コロナウイルスとともに共存していくにはマスクと手洗いが欠かせませんね。そこで手洗いには石鹸が一番ということで、ここであの牛さんのマークは同じなのになぜ墓の色が赤と青なのかという疑問が出てきました。これね、どうやら関西と関東の違いにあるようなんです。この牛乳石鹸の会社、本社が大阪にあって、実は創業111年という超老舗。なんでも赤箱は昭和3年に大阪で、青箱は昭和24年に東京進出の際に、関東では後発メーカーだから従来の赤箱より少し小さく、そして少し価格も抑えた。でね、同時に特徴も変えたそうです。赤箱はしっとりとした洗い上がりでローズ調の香りになるのに対して、青箱はさっぱり系でジャスミン調の香りということです。即席麺などで関東と関西の味を変えるっていうのは有名なんですけども、石鹸に限ってはですね、別にこれ関係ないみたいです。誤解されないようにね、好みによって変えたいわけではないみたいなんですね。ところで、まあそういう理由が分かったのはいいんですけども。最後の疑問。なんで箱に牛さんのマークが入っているのか。石鹸にミルク成分が入っているからだと思っていますよね。だって牛乳石鹸良い石鹸ですから。そしたら違うんですね。実は堅実経営を目指して、商いは牛の歩みのごとくという格言からだそうです。やっぱり長寿商品になるとね、こういう深い意味もあるんですね。また一つ勉強になりました。この番組は鈴木 V ストロム650になって全国の鉄道制覇が目標で、プロ野球が練習試合を始めたっていうのに、今度は巨人の選手にどうもコロナの感染が出てしまったみたいで、6月19日の開幕は怪しいんじゃないかな、なんと心配になってきた私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第160回のお話は、恨みますって歌ったのは山崎箱でしたっけ。しかし古いな。さて、今回のお話なんですが、まあこんなはずじゃなかったのに恨みますっていうようなお話をちょっとしたいなと思ってね、フリートークなんですが、特に意味がないので果たして時間が持つかどうだか、とってもとっても心配なんですが、まあいくつかねお話ししていきたいと思います。まあ一番最初にやっぱりこんなはずじゃっつうのはコロナ問題ですよね。皆さんもどのくらいでこの大騒ぎが収まると思っていましたか？私ね、正直言って2月3月の時はね、まあ5月にはいつもの平常に戻ってんだろうなんて思いましたけどもね、結果5月には戻りましたけど平常には戻りませんね。新しい生活様式でしたっけ、なんかそういうのでいろいろありますけども、映画館の方もね大変ですし、そういえば先日もね、なんか満員電車の密とライブハウスの密がどう違うんだなんていう風に出てましたけども、ライブハウスの密はだってね声出して騒いじゃうけど、電車の中は皆さん歌ってませんもんね。だから一様に同じように比べるのはどうかなと思うんですが、テレビの方では一生懸命同じようにしていましたね。あといろいろなお店閉店しちゃってますね。そうそう、あの埼玉のね自動販売機コーナーのいっぱいある鉄拳太郎さん、こちらがまさかね閉店するとは思いませんでした。6月をね迎える寸前、 5月31日の閉店ということでね、ほんのちょっと頑張っていれば、埼玉県の方もね、うまくなったんじゃないかなと思ったんですが、残念です。やっぱりね、これ家賃が相当な負担になってるみたいですよね。ある居酒屋さんがダメになっちゃったっていうお話を聞いたっていう話が、この間ツイッターでも私もつぶやきましたけども、埼玉県は所沢にあります、所沢周辺のね、酔っ払いの他には有名っつうと変ですが、テレビのね、番組にも旅番組でも途中でね、食事をするっていうようなところで出ました、100の味って書くような百味という居酒屋さんがあるんですけどもね、そこなんかも残念ながら閉店ということで、まあそことは言わないんですけど、ちょっと私もあるつてを聞いてね、聞いたんですけども、ある居酒屋さんの話なんですけどもね、なんか建物はどんなに古くて、まあトイレも当然汚くなっててもね、どうも広さらしいですね、あれってね、売り上げじゃなくて、なんで月100万ぐらいかかっちゃうとこもあるなんていうふうに話してました。まあ、百味さんがそのぐらいかかってたかどうかはちょっとそこまでは私もさすがに分かりませんけども、やっぱりそういう負担ってのは大きいんでしょうね。そうやって考えると、自分のお店を持ってそういうところでやっているうちってのは強いなというような気がしますよね。でも鉄拳太郎さんはそういう点で言うと、やっぱりあそこも借りてたんですかね。そうするとあの機械だけの売り上げっつうとね、厳しいですもんね。ゲームセンターの売り上げがないといけないわけで、かといってゲーセンの売り上げっていうのもね、なかなかそうこの時期では上がるはずでもないし。そういえば埼玉県といえばね、埼玉県の知事さん、大野さんでしたっけ、あの人はあまり目立ちませんね。まあしょうがないんでしょう。東京都が小池百合子さん、千葉県が森田健作さん、神奈川県が黒岩裕二さんでしたっけ、それぞれね、テレビの前で、テレビの前でじゃねえか、テレビでね活躍されてた方は相手に、まあ、あの方はね議員さんですから一番目立たないのもしょうがないんですけども、もうちょっとね、なんて言うんでしょう、存在感を出してくれててもいいんじゃないかなと思いますけども、まあ髪型の方はかなりいい存在感がありますけども、これちょっと失礼か。本当ね、埼玉県ね、そんなに有名人の方がいないわけではないんでしょうし、前の知事さんもね、土屋さんでしたっけ、あ、それだいぶ前か。その方は、土屋さんの後は誰だっけ、その方も議員さんですよね。ずっと議員さんなんですよね、もっとね、国会議員さんとか。まあそういうのがあって、堅実っていうのもあるのかもしれませんね。まあ県民性もかなり堅実なんで、そういうこともあってなのかもしれないけども、そろそろね、元芸能人のどなたか、また変わった目でね、見ていただくっていうのも必要なんじゃないかな、なんていうような気がしていますけども、まあその辺はあんまり私はね、東京都民なんで埼玉県のことはああだこうだ言うことはないんですが、まあコロナ問題ね、これいつまで続くんでしょう。皆さんのお近くでもね、あそこ閉店しちゃったよなんていうところがあるんじゃないですか、大丈夫ですか。まあ私、幸いなことって言うと変ですけども、私の家の近くではそういうお店がね閉店してるっていうのもありませんでしたけども、まあ私黒学家もね、もう今からもう何年も前にお店の方閉店しちゃいましたけども、もしあのままうちの兄貴が店をずっとやっていたら、このコロナ大丈夫だったのかなと思うとちょっとゾッとしますけども。あと何ですかね、こんなはずじゃなかったっていうのは、ああそうそう、キャンプね、キャンプ行けなかったですよ。5月30、31日ですよ、ほら。ねえ、ここ本来ならば、あの、天浜線を見て、キャンプしてね、滝沢キャンプ場でしたっけ？沖縄さんがね、ちょっと仮押さえまでしてくれましたけども、沖縄さん本当ありがとうございましたけども。あそこも今頃行ってればね、楽しいことになってたでしょうし、はい、私も天浜線ね、楽しみにしてたんですよ。あの、駅の構内がね、結構あの、重要建築物？重要建造物、すごいね、昔からの建物とかいっぱいあると思うんですしね。またあの扇の形をした車庫ね、戦場式車庫っていうんですけどもね、そういうところの見学もできるし、まあ、そういうところでね楽しみにしていたんですけれども、今回はね、コロナの関係で滝沢キャンプ場の方が抑えられないということもありますし、まあ、皆さんに来ていただくのもね危険ということで中止にしちゃいましたけども、来年はなんとかやりましょうかね。天浜線の方は大丈夫でしょうけどもね、ただ残念なのは、あの、遠州鉄道でしたっけ、奥山線、ね、遠鉄の奥山線でいいんですよね。その後、このね、高架橋があるんですけども、それがね、どうもこれ、取り壊されちゃうんですよ、残念なことにね、間に合わないな。あ、そうやって考えたら、やばい、行かないと。 もう研磨機の移動ももう OK ですかね、大丈夫ですかね、本当に7月に壊されちゃうんですよね。あの変な話なんですけども、これ遠州鉄道でいいんだよな、遠州鉄道の前も話しましたけど、ナロー、ね、762ミリの軽便鉄道が走ってるところに、この天浜線っていうのがね、この時は天浜線じゃないんですよね、国鉄の何線だったんだっけな、忘れちゃったが通るっていうんで、普通だったらその国鉄がねまたぐのが普通じゃないですか。それがね、国鉄がまたがないで、その私鉄のね軽便鉄道の方がまたいなんですよ、上を通ったっていうことでね。その上を通ったんですけども、その奥山線っていうのはもう廃線になっちゃったんで、それでその行こうとしてね、その高架橋が残っていたんですけども、それがどうも道路工事の関係があってね、それを壊さなきゃいけなくなっちゃってっていうことで、この間新聞出てたんですけども、そろそろやばいですね、コロナのおかげで工事が遅れてくれてれば大丈夫なんですが、というのも私のね職場の近くの工事が実はコロナの関係で遅れてましてね、4月にやるはずだった道路工事が未だにやってないんでね、こういうことから考えると奥山線のこの高架橋の工事も遅れてくれるんじゃないかななんてふと思っておりますけども、果たしてどうなりますかね。でそんなキャンプに行けない問題なんですけどもね、そうやって考えると今度タープですよ、タープ、新型のねタープを買ったんです。やっぱりスクエアタープは難しいもんですね、今度はね。実はタープ、ね、私、タープ、最初は必要ないよ、なんていう派だったんです。だってね、遠征に行った時にタープまで出してっていうふうに考えると、まあそんなの必要ないだろうな、そんなふうに思っていたんですけども、糖質万歳キャンプの方でね、タープをお借りしたりして、あ、これやっぱりタープあった方がいいな、なんてなりましてね。で最初スケアタープ買ったんですね、中国のなんちゃらタープでね、本はハート目で、まあそういうのがしてないんで、まあ、これはダメだっていうことになってね、ヘキサタープ買いましたね。たっくんと楽しむために購入した星空のタープ、結構好評なんですね。結構あの写真なんか撮るとね、綺麗な星空なんですよ。ね、キャンプ場で星空のタープやってるっていうのもちょっと疑問もありますけども、まあ目立っていいだろうっていうことでね、いいんですが、たっくんとなかなか行けなくてちょっと困ってるんですけれども、それ以外の方で私のキャンプの方で使っちゃっているんでね、かなり薪でいぶされて臭くなってますんでちょっと困ってますが、でそんなヘキサタープなんですけどもね、ヘキサタープって結構大きいしね、結構重いじゃないですか。そこでまあ懲りもせずですよ、また今度スクエタープ買いました。はい、アマゾンでねポチッと。でスクエアなんですよ。でどうもうまくいかないんですね。まあワンポールテントで実験したっていうの、まあ小川張りまではいかないですけど、ワンポールテントのねこの庇部分にと思って実験したんですけども、どうもうまくいかないですね。まあもっともですね、一番最初にうまくいかないのはヘキサタープでは、まあ、こんがらがらかったロープがなぜかスケアタープの時ってね超こんがらがりまくるっていうのでね、そのロープを解くのに30分40分かかるという欠点があるんですが、それはお前の保管の仕方が悪いんだろうっていうのが問題なんですよけどもね、ちょっとねやり方変えてみようかななんていうような気はしています、スケアタープでね。実はあのこの久保キャンプ場さんね、久保キャンプ場さんのを利用されている方がね、 Facebook の方でこう普通のねコールマンの私の ST ツーリングドーム、ツーリングドーム ST、と似たようなやつにこう入り口のところにねタープをうまく引っ掛けてスケアタープをねやってるのを写真を見ましたんで、ちょっとパクりましたんでね、そのやり方をちょっと見ながらやってみようかなというふうに思っています。うまくいきますかね、うまくいったら楽しみなんですが、そんな風にしてうまくやろうかなと思ってたら、そうそうそう、シュラフですよ、シュラフ。皆さんね、シュラフどうなさってますか。久しぶりですね、まあキャンプ行ってないっていうのがあるんで、まあ、いいや、うちでもいいやと思ってね、まあ、しおんちゃんと別の部屋で寝ようと思って、昼寝の時にシュラフで寝ようかなと思ったらですね、今度羽がいっぱい出てきたんですよ。いや、びっくり、かなり驚くぐらいなほどね羽毛が出てきまして、うわこれどうしちゃったのかと、保存の仕方間違えちゃったなんて思ったんです。そこでヤフー知恵袋で調べてみたら、モンベルのシュラフダウン波が800なんですけどもね、こういう時はちゃんと言っちゃうのね、結構いいやつだから、いいやつの時はちゃんと名前ね秘書秘密言っちゃうんですね、悪い癖ですけども。でそのダウン波が800の寝袋、結 結構羽毛って抜けるんですね、モンベルって。知らなかった。まあモンベルの抜けるっていうことを覚悟してやらないとダメですよ、なんていうのも書いてありますけど、実は保管が悪かったかと思ってすっげードキドキしちゃいました。で、保管皆さんどうなさってます？シュラフの保管、テントの保管はね、ガソリン屋さん、あ、そうそう、ガソリン屋さん、ね、新しいバイクおめでとうございます、納車ね、いいな、羨ましいな北海道には行かれるし、うん、いいな。あとまた話はずれちゃいましたけど、そのガソリン屋さんに教わったんでね、100均にあります洗濯物の洗うネット、あれに入れておけば加水分解しないからいいよということで、テントの方はねうまくそれにさせていただいてるんですけども、シュラフ皆さんもどうなさってますか？シュラフのね保管方は、私はですね、白いズタ袋、一緒に入ってるじゃないですか、モンベルってでっかく書いてある、あれに入れてるんですけども、あれでいいのかななんてちょっとね不安になっちゃいました。いや本当ね、不安になるぐらい抜けたんですよ。本当これで大丈夫かななんていうようなぐらい抜けたんでね、ちょっと不安なんですけども、保管方、何か良い保管を知ってる方いらっしゃいましたら、ちょっとご連絡いただけるとすごく助かります。あとは何があるかな、こんなはずじゃなかった、あったハンター株ね、ハンター株ついに納車遅れ問題出ちゃいましたね。これ深刻でしょ。だってあれだけねバックオーダー抱えて、確か 1.5 倍ぐらい抱えてるんですよね、今年の年間生産数ので。でもっとびっくりしたのは、てっきり熊本さんだと思っていたら、まさかの大生産ということで、1ヶ月から2ヶ月ぐらい遅れるみたいなことを言ってましたね。本当に間に合うんですかっていうような気がしますけども、6月の後半だったのが1ヶ月か2ヶ月遅れるということは、夏休み間に合いませんね。大丈夫ですかね、我慢できなくなってしまってキャンセルしてクロス株に流れちゃった人いるんじゃないんですかだって夏休みに間に合わないでしょ、6月の人がね、7月、8月じゃ、その後のねバックオーダーの人たちなんて9月、10月、下手すら年末、年末、いや年始、そうなっちゃったら困っちゃいますもんね。まあ、そんな納車遅れの話なんですけどもね、まあ、ちょっとこれの車になっちゃうんですけども、うちの会社の後輩なんですけどもね、トヨタのライズってあるじゃないですか、リッターのね、私の乗っているクロスビーの対抗馬2等編ですが、そのライズなんと半年待ちだそうです。でそれの OEM の元になったダイハツロッキーね、こちらも2ヶ月待ちだっていうことでございます。トヨタとダイハツがそれだけね遅くなってるっていうことは、ハンター株ね、1、2ヶ月ぐらいで済むんでしょうか。クロス株にね流れちゃった方が正解じゃねえかななんていうような気がしますよね。だってその価格差10何万でしょ、結構ありますよね。そうそう、そうやって十何万でしょなんていうと、タナックスさんのキャンピングテーブルシートバッグついに出ましたね。広告の方で出てましたけど、7月でしたっけ、7月27日ね、ボーナスは使うなよっていうような、うまくやったなタナックスさんっていうような感じがしますけども、内容量45リッターですね。45リッター、現在私のついております V ストロームのトップケース、こちらとほぼ内容量同じ。これはもう交換かっていうような気がしました。というのもですね、今のジビのね、ケース、モノケース、小さい方ですね、簡単にモノロックってやつですっけ、そっちなんでね、これね上がね曲面なんですよ。なあもんですが、ね、こう下ろしてもね荷物が乗せづらいんです。最初はね、実はこんなにキャンプに行く予定じゃなかったもんですからね、一泊の着替え程度でいいということで、まあレッドバロンの方でね、これでいいですよ黒岳さんっていう風に言われたもんですから、それね喜んで釣ってたんですが、最近はねいろいろなものを入れるようになってね、やっぱりこう丸いとね、下ろした後になかなかこうテーブル代わりに使えないっていうので、あとですねベースの方なんですけども、あれ引っかかりがポコンとあるんですね、前の方じゃなくて後ろの方ね、ガッチャンとはめる方の引っかかりなんですけど、それがなんかね壊れそうな感じなんですよ、なんか追っかけちゃいそうな感じがするんですよ。そうするとねもうダメですよね、そういうの気になっちゃうとね壊れちゃうんじゃねえかな、大丈夫かななんて思い出すとね、そろそろベースを外してキャンプテーブルシートバッグっていう風に考えちゃうんですよね。しかもあれ四角じゃないですか、でテーブル持っていかないでいいんでしょねえ、 今私もテーブル実はね困っているんですよ。あのキャプテンスタックのね、あの小さいローテーブル、それともう一つね、ハイテーブルあるんですけども、それは布地なもんですから、ちょっとそこの上で料理をするっていうのはちょっと微妙というような感じがするもんですからね、ねえ、シートバッグをこう下ろしてそこがテーブルになるってことを考えると、いいですね。でもね、こんなはずじゃなかったっていうのがお値段と、あと品薄ってなもんですか、約4万ですもんね。で、なんか工場の方がうまく動いてないような状況なんで、どうも品薄な様子だということで、競争だっていう書いてありましたね。競争か。でしてこういう競争に負けるんだよな。まあ、しょうがない。まあ、その辺もね、いろいろ考えなきゃいけないんですけども。そうやって考えますと、さっきも出ましたけどもね、レッドバロンのお話が出ましたけども、あの今年の釧路と稚内のレッドバロンの宿泊施設、なんか今年はお休みだそうですね。北海道ツーリングプラン、ね、去年お世話になりました2019でしたけども、北海道ツーリングプラン2020、今年は自粛だそうです。昨年ね、稚内と釧路の方両方とも使わせていただいたんですけども、私的にはとっても満足いったんです。テントサイトもね、稚内の方のテントサイト、そちらの方は泊まりはしなかったですけど、パーッと見ただけでしたけど、広大なね、図書の中でいいなというような気ました。で、宿泊の方もね、まあ2段ベッド、スチールベッドの2段ベッドですけど、1人で寝る分にはね全然問題ないし、テーブルがあって、まあそういう室内で飲食しないで晩ご飯は食堂で食べてくださいねなんていう風になってましたけど、まあその辺はなんですけども、まあ、あとテレビがないっていうことで何人かの方はちょっとね残念がってましたけども、でもテレビつけちゃうとほら NHK さんがねうるさいからテレビはつけられないでしょうから、まあテレビはねなくてもっていうのも、実は私今回ですね、というかもうここ 2,3 回なんですけども、実はですね原稿を読むのがですね Kindle で読んでるんです。今までページをねペラペラペラペラ紙のねめくる音が聞こえてたかもしれませんけども、Kindle がね出てきたんですよ。2013年に買った Kindle。 もう7年落ちなんですけどもね、特に問題ないんですね。で本読むにもね、電子文書読むにも問題ないし、でメールはねそのまま読めるじゃないですか、文字化けもしないんで、これなかなかいいなということで Kindle ねやってるんですけども、 Amazon のねビデオも見れるじゃないですか。で、私知らなかったんですけども、知らなかったって言うと本当恥ずかしいんですけどね、 Kindle にこうダウンロードできるんですよね、テレビ番組を。ですからこれでテレビ番組ダウンロードしてただ今見ておるんですが、だからゆるキャンなんかもねダウンロードして、ただあんまりね容量が少ないんで全話落とすともう最近はちょっと危ないんで、見終わったらすぐ消してくださいなんてなってますけど、あのWi-Fi がなくてもね、7日間は、Wi-Fi がなくても7日間は見れるっていうこと。これ助かりますよね、北海道問題でね。だから今度、北海道行った時、その、稚内と釧路のレッドバルーンで泊まる時は、これで、そうだ、見れるなぁなんて思ってね。まあ、今年は行けないけども、来年は行けるんでね、この、Kindle 持ってって見ようかななんていうような気がいたしますけども。また話がずれちゃいましたね。で、そう。稚内とね、釧路の方、これね、北海道ツーリング行く方ね、いらっしゃるでしょ。だってね、家内の方がツイッターの方で、フェリー争奪戦だったので出てましたけどね。まあ、実際その方の何人がレッドバロンを使ってるのかっていうとはまた別ですけども。やっぱり行けばね、使いたくなると思うんですけどもね。まあ、その辺のことを考えると、まあ、高度なね、経営判断のもとっていう難しい言葉が出てしまうんでしょうけども、ちょっと残念ですよね。レッドバロンさん、その辺は、まあ、本当に今からアルバイトを雇って何やってなんて言うと、また大変だったのかもしれませんけども、ちょっと残念なところでございますね。まあ、そんなぐらいで、まあ、来年私が行く頃にはまたやってくださいね。よろしくお願いしますよ。さて、第160回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。ひでえなーなんて思わないでくださいね。なんせほんとどこも行けてませんのでね、ほんとこんなはずじゃなかったっつって、どれぐらいあるかなーなんつったんで6個ぐらいかな、話を浮かびましたけども、ちょっと ね、フリートークという形を取らせていただきましたけども、今回のね、内容 http://vstock650.cnet の方にアップしてありますので、ぜひこちらの方もご覧ください。あとシュラフのね、保存方だけじゃなくてその他ね、いろいろなネタ等ございましたらメールもお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログの方に付け加えさせていただいてますのでね、どうぞ合わせてご利用ください。またツイッターのね、方も VTalk で検索していただければ青字に VTalk のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。あと iTunes レビューもね、ぜひこちらの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。あとは告知的なものは、そう一応ですね、この間ちょっとザキ姉さんとねお話をしましてね、10月の24、25、まあ糖質万歳キャンプとまではいかないまでも、いつもね20数名の方に集まっていただいてるんですけども、まあ今年はいろいろなご予定もあるでしょうし、あと10月31日が中山バイクラジオさんでね GT61 もあるんで、まあ、2週連続というともう大変申し訳ないなと思いますので、10月24日にちょっとね、小規模ながら久保キャンプ場さんの方でキャンプやりたいなというような気がしておりますので、もしよろしければねそちらの方、手帳の方に丸印をつけといていただけると助かりますのでね、よろしくお願いします。あ、丸印じゃないですね、 V マークですね、よろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第160回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。